仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その1。自分の居場所くらいは自分で決める。あなたがいる場所はどんなところですか？自分のいる場所が自分らしい場所とは限りません。人生の流れに踊らされて気づけばここにいた。そんな状況になっていませんか？自分の居場所について振り返ってみましょう。貴重な時間と体力を消耗する場所になっていませんか？楽しみも喜びもなく、ため息ばかりが出る場所になっていませんか？だとしたら、もったいないことです。一度しかない人生を自分らしくない場所で過ごしていても虚しくなるだけです。自分にとってもっとふさわしい場所があるはずです。まだ世間を知らなかった時期は周りの言葉に従っていれば幸せになれると思い込んでいました。こちらに進んだ方がいいですよ、あちらに進んだ方がいいですよ、など様々な声に振り回されてきたでしょう。しかし、ある時からはそれは違うことに気づかなければいけません。周りの言葉を愚直に信じ込んでいると、いつしかおかしな場所に迷い込んでいることがあります。あれ、なぜ私はここにいるのだろうか、という状況です。周りの言葉が正しいとは限らない。周りの言葉はあくまで周りの人が思った考えです。本当に大切なのは自分の気持ちです。今一度自分の居場所はどこなのかよく考えてみることです。あなたには人生を選択できます。自分の居場所くらいは自分で決めるのです。自分の居場所くらいは自分で決める。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その2。あなたの能力を眠らせておくのはもったいない。お金の無駄遣いはもったいない。時間の無駄遣いももったいない。限りある資源を無駄に使うのは惜しいことです。おや、もう一つ大事なことを忘れていませんか？あなたの能力です。あなたの能力を眠らせておくのももったいないことです。これまで生きてきた数十年間で数多くの能力を習得しているでしょう。他の人より優れた仕事ができる得意な分野もあるはずです。その能力を仕事でどれだけ発揮できているでしょうか。 100% 発揮しているならいいのです。その職場でもっと活躍して人と社会の発展に役立てましょう。しかし、改めて考えると意外に自分の能力を発揮できていない状況もあるでしょう。今の仕事では自分の能力をほとんど発揮できていない。得意な仕事はさせてもらえず、不得意な仕事ばかりをしている。もしそうなら、すでにもったいないと呼べる状態です。素晴らしい能力を保有しているにもかかわらず、使わないのは宝の持ち腐れ。もはや社会の損失です。その能力を生かせば、世のため人のためにもっと活躍できます。あなたの能力を生かせる場がきっとあります。能力をしっかり活かした方が仕事のやりがいや人生の生きがいも生まれます。あなたの能力を眠らせておくのはもったいない。もし能力を眠らせたままになっているなら、きちんと活用するための具体的な行動に移りましょう。今の職場で自分の能力をどれだけ活かせているか考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その3。いつか転職しようと思っているだけでは永遠に転職できない。いつか転職しよう。そう思っているだけでは永遠に転職できません。思っているだけでは弱い。いつかしようと思えば後回しになる。後回しになると意欲も弱くなる。意欲も弱くなると最終的に計画がうやむやになるのが定番です。自由への妄想を膨らませても行動しなければ実現の可能性はゼロ。 いつか、と思っていることはいつまでも実現できないのが人生の法則です。具体的な実現は実際に行動した時にできます。本気で転職、退職を考えているなら、今すぐ具体的な行動をしましょう。もちろん、実際は適切なタイミングを考えなければいけないため、今すぐ行動するのは難しいかもしれません。では、計画の立案だけでもいかがでしょうか。計画を立てるのも立派な行動の一つです。今すぐ紙とペンを取り出しましょう。退職計画という題名を書けば最初の一歩が出来上がります。時期、方法、手順など後から少しずつ書き加えていけばいいのです。気づけば立派な退職計画が出来上がっています。しっかりした計画と入念な準備があれば退職も転職も怖くありません。計画の立案も具体的な行動の一つです。今すぐ紙とペンを取り出し、転職、退職の計画を書き始める。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その4。成長したあなたにとって今の会社はもう小さいのかもしれない。あなたはすでに気づいているはずです。その会社で得られる成長の限界を、もちろん、自分から積極的に学ぶ姿勢は大切です。頼れる上司や先輩がいなくても、自分で本を買って勉強すれば新しい知識が得られます。制限のある環境でも自分から仕事を取りに行けば、実績と実務経験がより多く得られるでしょう。しかし、それでもやはり限界があるのです。大きな仕事をしたいと思っても会社の都合があります。社員でいる限り会社の規則に従わなければいけません。会社が与えられたフィールド内しか行動できません。つまりその会社に所属している限り会社の器を超えた仕事はできないのです。そうすると考えられる方法はただ一つ。会社から抜け出し大きな世界へ向かうのです。あなたがどんどん成長を続ければ遅かれ早かれ今の会社では物足りなくなる日がやってきます。そうなればもっとスケールの大きい会社に移る必要があります。もっと大きな仕事ができる会社であり自分よりすごい人がいる職場です。そのために準備されているのが転職です。転職という選択肢を賢く活かしましょう。成長したあなたにとって今の会社はもう小さいのかもしれません。守りで行くより攻めで行きましょう。スキルアップはもっと欲張った方が自分の価値を高められます。自分にとってステップアップになるなら転職は間違いなく賢い選択です。その会社で得られる成長の限界について考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その後、転職の最大の敵は自分。あなたの転職を妨げる人はたくさんいるかもしれません。上司、同僚、部下、両親、パートナー、友人。引き止められたり、嫌味の声が聞こえたりなど、感動的に消耗します。納得してもらえるまで説得が必要で、時間もかかります。反対する人が敵に見え、転職の気持ちがそがれるでしょう。しかし、最大の敵は、もっと身近なところにいます。自分なのです。知らないうちに、自分で自分を攻撃していませんか？自分には価値はない。転職活動が面倒だ。転職活動をする時間がない。自分が転職に弱気になっているのが一番よくありません。あれこれと難癖をつけて転職をやめさせる言い訳を自分で自分にしてしまいます。これが一番厄介です。自分が弱気になっていると何もかもできないような気がしてやる気が起きなくなります。自分の尻は自分で叩きましょう。自分をいかに説得するかです。 弱気になっている自分を奮い立たせる。消極的になっている考えを積極的に変える。できないと思っている自分をできると説得する。自分をきちんと説得できれば、転職活動の半分は成功したようなものです。自分を説得できてこそ、他の人も説得できるのです。他人を説得する前に、まず自分を説得する。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その6。一度しかない人生にふさわしい仕事をしているか。自分に問いかけてみてください。一度しかない人生にふさわしい仕事をしているか、と。人生が何度もあるならいいのです。今回がダメでも、次回があります。しかし、そうではありません。人生は一度しかない。しかも、短いのです。人生は80年、と言いますが、長い時間であっても、感覚としては意外に短く感じるものです。例えば、自分の過去を振り返り、時間の経過の速さを考えてみてください。気づけば、こんな年になっていた、という感覚が強いのではないでしょうか。今がそう思うように、10年後も20年後も同じことを思うでしょう。死ぬ間際になれば、人生は早かった、と思うに違いありません。もたもたしていると、瞬く間に時間が過ぎ、人生が終わってしまいます。後になればなるほど、老い、という避けられない宿命があるため、実現が困難になります。行動を起こすなら、今です。あなたは、今、これからの人生において、最も若い状態です。これまでの人生を変える、大事な岐路に立っています。一度しかない人生として、満足できる生き方をしているでしょうか。本当に、やりたい仕事をしているでしょうか。すでに、ある程度、進んでしまったのかもしれませんが、手遅れではありません。今すぐやり直したり進路変更したりすればやり直せる可能性は十分あります。年収が下がってもいいではありませんか。地位が下がってもいいではありませんか。それより大好きな仕事をしていますと笑って言える方が大事です。どんな仕事をするかが重要です。仕事は人生の大半を占める要素ですから幸せに直結しています。自分が楽しんだ仕事が誰かの役に立つ。これほどの喜びはありません。人生は楽しんだ人の勝ちです。一度しかない人生なのですから、それにふさわしい仕事をしましょう。一度しかない人生にふさわしい仕事をする。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その7。大切なのは、大変な仕事かどうかではなく、好きな仕事かどうか。転職をするときは、新しい仕事への不安があります。もし、今より、大変な仕事だったらどうしよう、と。確かに、転職先の仕事が今より、大変になるなら、今より、ストレスも大きくなるでしょう。ストレス管理も難しくなると思われがちです。しかし、好きな仕事に就けるなら、実際はさほど大きな問題にはならないでしょう。好きな仕事なら、大変な仕事でも楽しく感じるはずだからです。仕事の苦労は好きか嫌いかによって、感じ方が大きく変わる特徴があります。嫌いな仕事なら、楽な仕事でも苦しくて厄介に感じるでしょう。好きな仕事なら、大変な仕事でも面白くて楽しく感じるでしょう。好きなことをしているときは疲れも感じにくくなります。疲れたとしてもすぐ回復するでしょう。大変な仕事かどうかの問題ではありません。好きな仕事かどうかの問題なのです。今より好きな仕事に転職できるなら、転職の成功は約束されたようなものです。ワクワクしながら新しい職場に向かいましょう。ワクワクすることがさらにストレスを軽減させます。大変な仕事かどうかではなく、好きな仕事かどうかで考える。 仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その8。転職してやりたい仕事をしている自分を想像する。転職してやりたいことをしている自分を想像しましょう。今の会社を退職して新しい会社で自分のやりたい仕事をしています。想像はいつでもどこでも自由にできます。どんな想像をしても誰かに見られるわけではありません。大きな心で自由に大胆な想像をしましょう。やりたい仕事をして充実した毎日を送っている自分です。新しい会社の新しい環境で刺激的な毎日を送っています。大変なことがあってもやりたい仕事なので楽しく対応できています。やりたい仕事をして周りからありがとうと感謝されています。部下からは頼られ、上司には褒められています。うまくいけば今より年収が上がっているかもしれません。週末はやりたい仕事を早くしたくて月曜日が待ち遠しくなっていることでしょう。そういうことを考えるとワクワクしてきませんか。人間には未来を想像する力が備わっています。他の霊長類にはない素晴らしい能力です。未来とはあらかじめ決まっているものではありません。今あなたが行動することで作っていくものです。あなたには自分の未来を作る権限があります。思い描いた未来に向けて行動すればきっと実現できるでしょう。未来の生き生きした自分を想像すると勇気が出て退職に踏み切れるのです。転職してやりたい仕事をしている自分を想像する。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その9。自分の安売りはやめてください。今の職場で自分を安売りしていませんか？適正な給料をもらっているでしょうか？適正な仕事を与えられているでしょうか？本当に自分の適正な評価を受けているでしょうか？適正な待遇を受けていると答えられるならいいのです。今の職場に居続け、もっと自分らしく輝きましょう。しかし自分は軽視されていると思うなら、会社との付き合いを検討する必要があるでしょう。自分の安売りはやめてください。自分がかわいそうです。自分の能力を発揮できない場所に居続けても仕方ありません。あなたにはもっと輝ける場所があります。自分に合った場所を探し、もっと自分の能力を輝かせましょう。自分に合った仕事をした方が自分も楽しめ、お客さんも喜びます。あなたの笑顔が誰かの笑顔に変わります。自分を安売りせず、もっと待遇の良い会社への転職を検討する必要があります。転職に踏み出す勇気があれば、自分を大切にしてくれる会社はきっと見つかります。社会でもっと役立つ人間になるために大きな一歩を決断しましょう。自分の安売りはやめる。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その10。この仕事は自分に合っていないと確信した時が運命の分かれ道。ある日のこと、ふと気づいてしまうことがあります。この仕事は自分に合っていないと。日頃から薄々感じていたことがある日、認めざるを得ない場面に直面します。さて、この仕事は自分に合っていないと確認した時が運命の分かれ道です。確信したにもかかわらず気づかないふりをするのもいいでしょう。違う。きっと何かの勘違いだ。今日は疲れているのだろう。違和感を無視しながら仕事をすることはできます。何もなかったことにしてまた明日を迎えることもできるでしょう。正直な気持ちをごまかして生きたければそういう人生もあります。一方で確信したからにはいても立ってもいられない人もいるはずです。違和感を無視できなければ新しい決断が必要です。 同じ過ちがないよう自己分析をしながら自分に合った仕事を探す必要があります。確信した日があなたの人生が変わる記念日です。自分に合った仕事は勝手に近づいてくるわけではありません。自分から探して近づいていかなければいけません。やりたい仕事をするにはそれ相応の努力が必要です。自分に合った仕事を探し、自分から近づいていきましょう。あなたに合った仕事がきっとどこかにあります。この仕事は自分に合っていないという確信を大切にする。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その11、仕事のために健康を犠牲にするのは全く愚か。このままでは間違いなく体を壊す。そういう自覚があるなら、まだ健康である今のうちに改善を心がけることです。体を酷使した状況であるにもかかわらず放置するのは危険です。そのままでは遅かれ早かれいずれ体を壊すでしょう。まだ大丈夫と思っていても人間の体はそれほど頑丈にできていません。思い出してください。心と体は別であることを。心では大丈夫と思っても体はもう限界だと叫んでいるかもしれません。体を壊しても誰も褒めてくれません。かわいそうにと同情されて終わりです。体を壊すと回復するまで一時的に仕事ができなくなります。場合によっては取り返しのつかない状況になるかもしれません。仕事のために健康を犠牲にするのは全く愚かです。あまりにもリスクが大きすぎます。健康は仕事に限らず人生においても重要です。健康を犠牲にした働き方をかっこいい、立派、素晴らしいと思わないことです。むしろダサい、危ない、情けないと思うことです。体は資本です。健康があってこそ仕事ができ、仕事ができるから収入も得られます。健康を失うと仕事も収入も失うことになります。普通にあるときは健康のありがたさに気づきにくい。今一度健康の価値を見直して気づきましょう。健康を犠牲にした働き方はダサい、危ない、情けないと考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その12、不可能と簡単に言うから不可能になる。不可能という言葉は簡単に使うべきではありません。誰でも簡単に言える言葉ですが要注意。人生を危険にさらす言葉だからです。なぜ不可能になるのでしょうか。不可能と簡単に言うから不可能になるのです。転職は不可能です。ほら、これで不可能の完成です。完全に道は閉ざされました。あなたの未来は真っ暗です。できない理由はどうでもいいのです。できない理由を並べたところで問題が解決するわけではありません。逆の発想をしてみてください。不可能と言って不可能になるなら、可能と言えば可能になるはずです。転職は可能です。ほら、これで希望の光が見えてきました。大切なことは、できない理由ではなく、できる方法を考えることです。できない理由を考える時間があるなら、できる方法を考える時間に使いましょう。不可能を見つけて絶望するより、可能だと信じて奮起する方が、建設的かつ前向きです。もはや、あなたがどう考えるかにかかっています。転職が成功するためのシナリオをよく考えてみてください。資格を取る。人脈を活用する。家族を説得する。実績と実務経験をさらに増やす。しっかり計画を立て準備を整えれば必ずミッションは達成できます。できない理由ではなくできる方法を考える。 仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その13。なぜ今の仕事にそこまでこだわる必要があるのか。自分に問いかけてみてください。なぜ今の仕事にそこまでこだわる必要があるのか、と。あなたが今の仕事に強くこだわる理由は何でしょうか。こだわる理由が明確にあればいいのです。自分のやりたい仕事だから。尊敬できる上司がいる職場だから。理由を説明できるなら、すでに素晴らしい仕事ができているでしょう。組織の中で役割と貢献を実感しながら、喜びと充実にあふれた仕事を楽しんでいるに違いありません。しかし、もし、こだわる理由がないなら、今後の仕事のあり方について、考え直す時ではないでしょうか。こういう時、仕事を続けている場合に多いのが、惰性です。不安になれば、難しく考えないようにしている。やりたくない仕事でも、我慢するのが当たり前だと思っている。周りが頑張っているから、自分も頑張らなければいけない雰囲気に飲み込まれている状況が多いのです。こだわりのない仕事を続けていても、本当の満足感は得られません。こだわる理由があってこそ、仕事に熱中でき、より良い成果が上げられます。人生は短い。自分の能力を最大限に発揮できる仕事や場所にこだわるべきです。仕事にこだわりがある。そう自信を持って言える仕事に就きましょう。自分の仕事くらいは自分の意思で決めることです。自分の能力と魅力を生かす仕事の方が生き生きした人生が送れます。仕事にこだわる理由がなければ、こだわる理由のある仕事を見つける。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その14。今の会社に居続けるリスクと転職のリスクを比較してみよう。ここで一つ比較してみましょう。今の会社に居続けるリスクと転職のリスクの比較です。まず、今の会社に居続けた時のリスクを考えてみてください。体を酷使した仕事を続けると、健康を崩すリスクがあるでしょう。やりたくもない仕事を続けると、仕事の意欲を保てないリスクもあるでしょう。忘れてならないのは、経営上のリスクです。社内で働いていると、経営に関する裏事情も見えてきます。経営の様子がよくわかると、今後の会社の成長や、それに伴う昇給や昇進も、ある程度予想できるはずです。次に、転職するリスクを考えてみてください。収入が低くなるかもしれないリスクがあるでしょう。今より、大変な仕事になるかもしれないリスクもあるでしょう。しかし、そうしたリスクは、しっかり、企業研究をして転職先を慎重に選べば、事前に把握できることです。表には、見えないと思いがちな内部事情も、把握の手段がないわけではありません。インターネットや、OB、OG 訪問などを駆使すれば、完全ではなくても、大部分を把握できるはずです。こうした点を総合して、冷静に比較するのです。すると、場合によっては、転職するリスクの方が小さい場合があります。沈没する船に乗っていても、いずれ沈没するだけです。沈没する前に救命ボートで逃げ出した方が、賢明と言えるでしょう。そうとわかれば、あとは行動に移すのみです。未来が閉ざされた場所で仕事を続けていても、先が見えています。長期的に見て、自分のためになる選択をしましょう。どちらを選ぶかは、あなた次第です。今の会社に居続けるリスクと転職のリスクを比較して、長期的に見て、自分のためになる選択をする。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その15。つまらない見栄やプライドがあると退職も転職もできない。つまらない見栄やプライドがあると退職も転職もできません。退職も転職もかっこ悪いと思われる場面がいくつかあります。退職を切り出すときは上司に頭を下げなければいけません。 同僚には逃げ出した、落ちこぼれ、と思われるかもしれません。思っていたより低い自分の市場価値に唖然とすることもあるでしょう。転職の面接で短所を突かれ、あたふたするでしょう。こうしたことは、見栄やプライドがあるとできません。強がって見栄を張っていると、行動する勇気が出なくなり、新しい行動ができなくなるのです。しかし、気づいてください。自分にとって大事だと思う見栄やプライドも、他人にとってはどうでもいいことです。自分は恥ずかしくて辛くても、相手はあなたの恥を気に留めていません。それに気づけば、頭を下げたり謝ったりすることはさほど重大ではないとわかるはずです。つまらない見栄やプライドのために自分の人生が前に進まない方がはるかにかっこ悪いことです。見栄やプライドは捨ててしまいましょう。逆に恥をかきに行こうと思えば、退職も転職もしやすくなります。捨てた瞬間、あなたには勇気と自信がつくでしょう。つまらない見栄やプライドはさっさと捨てる。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その16。親や先生に反対されただけで諦めるなんて意志が弱すぎる。親や先生に反対されたから諦めた。そう言って諦める人がいます。もちろん親や先生は人生の先輩ですから深い考えがあっての発言でしょう。それなりの意見や理由があるはずですから話を重く受け止める価値はあるはずです。しかし、それはむやみに信じる意味ではありません。親や先生の言葉はあくまで参考です。周りの声が正しいとは限りません。選んでもらった道が正しいとも限りません。自分が進みたい道を一番よく知っているのは自分です。親や先生の意見やアドバイスはあくまで参考とするのが正解です。最終的には自分が判断して決断しなければいけません。自分で選んだ道の方が諦めない力が強くなります。困難があってもこんなところでくじけてたまるかと思い踏ん張る力が出るでしょう。あなたが今しようとしていることは親や先生に反対されても諦めきれないことでしょうか。親や先生が反対するだけで諦めるなんて意志が弱すぎます。親や先生に反対されても諦めないことをしましょう。大切なのはあなたの気持ちです。親や先生に反対されただけで諦めないことです。親や先生には申し訳ありませんが、人生では反対を振り切らなければいけない場面もあります。たとえその道が雑草で生い茂っていても本当に進みたい道なら草を刈り取ってでも突き進むことが必要です。進むのが遅くても充実感が得られるはずです。困難な道でも自分にとってやりがいがあるはずです。大変であっても自分にとって大きな価値があります。そういうことをした方が結果として人生の後悔も少なくなります。親や先生に反対されても諦めきれないことをする。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その17。悪質な会社なら退社をためらう必要はない。すべての退職が悪いとは限りません。世の中には違法行為を繰り返したり、労働者をひどく酷使したりする会社があります。違法行為を助長する会社は社会に悪い影響を与えています。労働者を酷使する会社は人を物として扱っているも同然です。悪質な会社なら退社をためらう必要はありません。退職が申し訳ない、周りに迷惑がかかると思う必要はなく、むしろ一刻も早く退職した方がいいでしょう。会社に居続けることが社会の発展を妨げていることになるからです。重大な決断を先延ばしにすると、社会への悪影響が大きくなるだけでなく、自分の健康にも良くありません。 悪質な会社からの退職は人生を長期で考えたとき正しい選択であるとわかるでしょう。このままでは会社が倒産する、このままでは健康を損なうなどの確信があるなら、決断は早い方が得策です。退職を申し訳なく思う必要はありません。すぐ辞めて新しい仕事を探しましょう。悪質な仕事や会社ならためらわずさっさと辞めてしまう。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その18。無難な選択しかできないようなつまらない人間になるな。無難な選択をしなければいけない場面があります。例えば、家や貯金を一気に失ったり、命の危険を感じたりする選択です。取り返しのつかないことは、やはり絶対避けるべきです。重大なことには、無難な選択が必要です。しかし、そうした場合を除けば、たまにはリスクのある選択もいいのではないでしょうか。無難な選択しかできない人間になっていませんか。無難ばかりでは刺激も興奮もない人生になってしまいます。無難な選択肢しかできないようなつまらない人間にならないことです。刺激や興奮することがなくなり、人生が味気なくなります。たまにはリスクのある選択もしてみることです。取り返しのつかないことさえ避ければ、リスクのある選択もたまには面白い。刺激や興奮は少しリスクのある選択をするときに得られます。ハラハラする選択も時には面白いでしょう。素晴らしいことに、リスクのある選択は人生の近道になる場合もあります。人生には思い切った行動をしなければいけない時があります。橋が落ちるリスクがあると思っていると、向こう岸には一生渡れません。リスクを覚悟の上、橋を渡れば近道になります。自己責任なら行動する勇気が出てきます。たとえ選択を間違っても、刺激と興奮にあふれた時間が手に入ります。間違った時に何らかの学びも得られるでしょう。常識の範囲に限りますが、たまにはリスクのある選択をしてみると人生を楽しめます。たまにはリスクのある選択もしてみる。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その19。今慎重に考えている時間が後から思い出になる。今は慎重に人生を考えましょう。むしろ慎重でなくてはならないのです。退職や転職は人生に大きな影響を与える行動です。判断を間違えると、かえって人生を悪化させることもあります。お金、仕事、時期、将来性など様々なことを総合的に考えることが必要です。慎重になればなるほど、転職の成功率が高くなります。退職や転職は安易な理由ではなく、計画を慎重に立てた上で行動に移しましょう。すると、今慎重に考えている時間が後から思い出になります。あの時はノイローゼになるほど将来を考えていたな。そのおかげで今がある。後になって懐かしく感じるようになります。慎重に考える自分を褒めてあげましょう。これでもか、というほど脳に汗をかいてあらゆる可能性を探りましょう。慎重に考えている時間が後から自分らしく羽ばたく原動力になります。今はたっぷり慎重に計画を考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その20。うまくいく、と、心から信じている人はいざという時に強い。うまくいくかな、ではいけません。うまくいくかもしれない、でもいけません。中途半端な意思では、退職も転職も失敗します。弱々しい気持ちは、言葉や態度にも現れてしまい、良い結果を生みません。何かトラブルがあると、ほら、やはり、無理だった、 どうせこうなると思ったとふてくされ、すぐ諦めようとします。やると決めたらやるのです。心の底から強く決意することが大切です。退職も転職もうまくいくと信じて実行に移すことです。退職も転職も強い決意が必要です。根拠は自分が決めたことだからで十分です。退職も転職も自分の意思と行動次第でいかようにもなります。うまくいくと信じている人はいざという時に強くなります。強い決断力が勇気と行動力に変わるからです。できないことがあればできるようにすればいい。時間がなければ時間を作ればいい。うまくいかないことがあればうまくいかせるようにすればいい。理由を分かってくれなければ分かってもらえるまで説得を続けましょう。うまくいくと強く信じていればうまくいくまで行動できるようになります。一度動き始めたら進めるだけ進んでしまいましょう。勢いに乗ればますますうまくいきやすくなります。うまくいくかなではなく、うまくいくと信じて行動する。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その21。転職とは人事異動のようなもの。人事異動を経験したことはありますか？ほとんどの会社に人事異動はあるでしょう。人事異動には社員を引き締めたり、会社の不正を防いだり、などの目的があります。会社によっては人事異動が早いサイクルで行われるケースもあります。社員でいる限り人事異動は避けられない運命です。さて、そんな人事異動ですが、改めて考えると転職と共通点があります。職場が変わります。仕事内容が変わります。上司が変わります。職場の人間関係が変わります。地位が変わります。給料も変わることがあります。場合によっては引っ越しが伴う人事異動もあります。さらには県外や海外に移動することもあります。そう考えると人事異動はもはや別の会社に転職するのと同じようなものです。社名こそ変わりませんが、自分を取り巻く環境の変化では同じです。転職を人事異動と言い換えてみてください。共通点が多いので意外と自然に受け止められるでしょう。すでに人事異動の経験があるなら転職もさほど難しくありません。ちょっとした人事異動だと考えればいいのです。会社から命令されるか自分の意思で動くかの違いです。転職とは人事異動のようなものだと考えましょう。転職とは人事異動のようなものだと考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その22。転職をすると自分の市場価値にショックを受ける。転職活動をすると自分が受ける評価にショックを受けるでしょう。思っていたより自分の市場価値が低いとわかるからです。勤続年数が長ければ長いほどチヤホヤされやすい状況になります。仕事も熟知して周りからベテランですねと言われチヤホヤされます。在職期間が長いため社内で威勢を振るうこともできるでしょう。これだけ周りから頼られるなら別の会社でもうまくやっていけるだろう。ところが、転職活動をすると意外な現実に直面します。多くの場合、自分が思っているより低い評価を受けるのです。今までは慣れ親しんだ職場にいたからこそ、チヤホヤされていただけでした。転職活動をすると、現実の厳しい風にさらされます。余計な飾りを取り除かれ、個人が客観的に評価されます。その時、意外と低い自分の市場価値に気づくのです。しかし、本当はそれで良かったのです。ショックを受けますが、それこそ自分の本当の市場価値です。むしろ、今まで自分の評価を勘違いしていただけでした。 本当の自分の評価に気づけました。自分を客観的に見ることができるようになりました。転職先の面接官から厳しい言葉を言われるかもしれませんが、誠実に受け止めましょう。転職活動を通して本当の自分の市場価値に気づき、目が覚めるのです。転職活動を通して意外と低い自分の市場価値に気づく。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その23。後任者に任せた方が現場はスムーズに回る。退職するときは自分の代わりはいないと思いがちです。みんな自分を頼りにしてくれている。自分ほど仕事のできる人間はいない。自分がいなくなれば職場は大変なことになる。悔しい思いから職場に思いとどまろうとするかもしれません。そんなとき、こう考えてみてください。後任者が現場を対応した方がむしろ仕事はスムーズになると。本当は自分がいなくなった方がいいのです。自分の負けを認めるようで悔しいかもしれません。見栄やプライドを引き裂かれるようで情けなく感じるかもしれません。本音としてはやはり一番仕事ができるのは自分こそこのポジションに適任と思いたいでしょう。しかし、つまらない見栄やプライドがあると退職も転職もできません。悔しい気持ちを抑えて、後任者が現場を対応した方が、むしろ仕事はスムーズになる、と考えてみるのです。すると、退職の罪悪感が小さくなります。自分がいなくなった方が職場のためになる、と思えば早く退職、転職した方がいいと感じるでしょう。引き継ぎでは、実際に自分より仕事ができるように、後任者を育てます。後任者には自分の持てる知識と技術のすべてを引き継ぎます。最終的にあなたより仕事ができるようになってもらいます。そうなった方が職場も助かります。あなたにとっても退職しやすくなるのです。後任者に任せた方が現場はスムーズに回ると考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その24。正直な退職理由は心を動かす。上司に退職を切り出せば退職理由を確実に聞かれます。退職理由に曖昧な点があると上司からすぐ引き止められるでしょう。適当な嘘をついて穏便に済ませようと考える人もいるかもしれません。しかし、上司はこれまで退職の話し合いを何度も経験しています。適当な嘘をつけばすぐ見抜かれるでしょう。上司にとって退職するときに嘘をつかれることほど悲しいことはありません。たった1名の退職でも会社にとってはダメージです。退職するならせめて正直に退職理由を話してほしいと思うのです。退職理由は嘘をつかず正直であることが大切です。不快にさせる言葉遣いは避けます。丁寧な言葉遣いを心がけながら正直に話しましょう。心から発せられる言葉を聞けば上司も心を動かされます。正直な退職理由の方が考えや決心がストレートに伝わるため言葉が響きやすいのです。面と向かって上司とじっくり話し合うのも最後です。最後だからこそ誠実な姿を見せることです。正直な理由を述べてすっきりした気持ちで退職させてもらいましょう。正直な理由の方がトラブルも避けられます。退職理由は嘘をつかず正直に伝えて上司を説得する。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その25。しっかり準備ができているならうまくいかない方が不思議。慎重に計画を立てた。十分準備を整えた。これらができればあとは行動するのみです。 計画と準備が万全の状態でも本当にうまくいくだろうかという不安がつきまとうでしょう。不安を完全に拭い去るのはとても難しいと考えてください。しかし、計画と準備ができているならむしろうまくいかない方が不思議です。計画されたタイミングに淡々と計画に沿って進めていけばいいだけです。頭を使うのは計画を実行する前の段階です。計画さえきちんとしていれば行動するときにはあまり頭を使いません。ある程度準備もできていれば手間も最小限に抑えられます。自分の計画を見直してみてください。これなら大丈夫という計画が立っているなら大丈夫でしょう。準備が足りないと思うなら満たせるところまでさらに準備を整えましょう。不安が強くなった時は計画書を見直せば心が落ち着きます。頭が混乱した時も計画書を見直せば考えを整理できます。退職も転職も慎重に計画できていればあとは大胆に行動するのみです。何も難しく考える必要はないのです。退職も転職も慎重に計画できていれば難しく考えず、あとは大胆に行動する。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その26。理屈っぽい上司の方が退職しやすい。退職するときに手強いのが引き止めです。理屈っぽい上司のことだからしつこく引き止めるだろう。なかなか納得してくれなくて話し合いが長引きそうだ。上司があれこれ理屈を並べることが予想できると説得が難しく思えるのではないでしょうか。しかし実際は逆です。準備さえ整えておけば理屈っぽい上司の方が実は説得しやすい。理屈っぽい上司の弱点は理屈です。事情をきちんと説明しましょう。筋を通して話しましょう。抽象的ではなく具体的に話しましょう。理屈には理屈で勝負です。筋道を立てて話せば上司は言い返しにくくなり納得せざるを得なくなるのです。上司の性格を熟知した上で退職理由を理屈っぽく話せば上司をうまく説得できるはずです。難しいようで実は簡単なのです。理屈っぽい上司は理屈で攻める。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その27。ピンと伸びた背筋から退職の固い意志が伝わる。退職を切り出すときは姿勢が大切です。背筋です。退職理由を述べるとき、背筋を伸ばしているかどうかで相手に与える印象が随分変わります。退職理由を述べるとき、腰が曲がっているのはよくありません。下を向いたり、目を見ずに話したりするのも NG です。自信がなく弱々しく見えてしまいます。退職理由が合理的でも、退職への意思が固まっていない印象を与えやすくなります。上司はまだ説得できる余地があると思い強く引き止めるのです。退職理由を切り出すときはきちんと背筋を伸ばしましょう。まっすぐ前を向きます。きちんと上司の目を見て話します。言葉も大切ですが姿勢も大切です。背筋がピンと伸びていると退職の意思が固まった状態で発言している様子が伝わります。堂々とした印象が伝わり、上司を説得しやすくなるのです。申し訳ないと思う気持ちがあっても、態度だけは堂々とすることです。ピンと伸びた背筋から退職の固い意志が伝わるのです。背筋をピンと伸ばした状態で退職を切り出す。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その28。辞めさせてくれない会社ならますます辞めた方がいい。辞めたくても辞めさせてくれない。 信じられないことに、世の中には辞めたくても辞めさせてもらえない事例があるようです。退職を申し出ると、会社や上司から理不尽な言葉で言い返されます。もし辞めるなら、辞めた損失分を支払え。仕事のできる後任者を見つけるまでは退職を認めない。今辞めたら懲戒解雇にして二度と転職できないようにしてやる。脅迫されて辞められない状況に陥ってしまうのです。この事例は正社員だけでなくアルバイトでも報告されています。ターゲットになりやすいのは性格の優しい人や断るのが苦手な人と言われています。人の弱みにつけ込んだ悪質な手口と言っていいでしょう。よほど本人に問題がある場合は別ですが、普通に働いた状態で損害賠償や懲戒解雇の話が出るのは疑問です。辞めさせてくれないから諦めるのではよくありません。辞めさせてくれない会社なら、ますます辞めた方が賢明です。行き詰まったなら、行き詰まったなりの対処をしましょう。問題を放置しても解決しません。解決しないどころか悪化の一途をたどるだけです。意地でも辞める方法を考えてください。例えば、頼れる友人に相談してみてはいかがでしょうか。客観的な視点から良い方法をアドバイスしてくれるでしょう。労働基準監督署や労働相談センターに問い合わせてみるのもいいでしょう。専門家が安全で確実に辞める方法を的確にアドバイスしてくれるでしょう。会社に泣き寝入りすることだけは避けたいところです。辞めさせてくれなければ意地でも辞める方法を考える。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その29。今正直にならないでいつ正直になるのか。自分に問いかけてください。今正直にならないでいつ正直になるのかと。入社したばかりの頃はやりたくない仕事もしなければいけない時期でした。新人の頃からわがままに仕事を選んでは周りに迷惑がかかります。新人の頃はどんなことでも引き受ける姿勢が大切です。自分を偽って仕事をしなければいけない場面もあったでしょう。ノーと言いたくてもイエスと言わなければいけない場面もあったでしょう。やりたくない仕事でも自分の能力向上のために引き受けなければいけない時もあったはずです。しかしそろそろ自分に正直になってもいい時期ではないでしょうか。正直な気持ちに抗っていつまでも受け身の姿勢ばかりでは面白くありません。我慢ばかりの仕事では自分らしさを発揮できません。自分らしくない仕事を続けていても能力の向上の限界が見えています。実績と実務経験を十分に身につけたならそろそろ自分の好きな仕事を選んでもいい時期です。自分らしい仕事をしてこそ 120% の能力を発揮できます。十分な実績と実務経験を積めば次の世界に移る必要があります。今正直にならないでいつ正直になるのでしょうか。自分の可能性を最大限に引き出すためにも今こそ自分に正直になることです。今こそ本当にやりたい仕事のために大きなアクションに踏み切るべきです。新しい自分に出会いに行きましょう。転職という名のハードルを飛び越え自分らしく活躍できる舞台に立つのです。今こそ本当にやりたい仕事のために大きなアクションに踏み切る。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。その30。仕方ないと言いそうになった時に心がけたいこと。仕方ないと言いそうになった時が大切です。仕方ないとはいわば諦めの言葉です。諦めればそこで話が終了します。もちろん何でも意地を張ってばかりではいけません。相手にも都合があるはずですから、完全に不可能なことは諦めることも肝心です。しかし何でも妥協すればいいわけではありません。 中には貫きたいこだわりもあるでしょう。譲れない条件もあるでしょう。何としても実現させたいと強く願うことはすぐ諦めるのではなく、もう一踏ん張りしましょう。仕方ないと言いそうになった時は、何とかお願いしますと言い換えてください。無理を承知でお願いするのです。もちろんお願いしてもやはり無理ですと断られるかもしれません。そんな時は、ではどうすれば可能になりますかとさらに一押しします。強引な態度ではなく、低姿勢でお願いしましょう。乱暴な言葉ではなく、丁寧な言葉遣いで説得しましょう。相手に嫌われるかもしれませんが、夢を実現させたければ、妥協を許さない態度も必要です。嫌われる覚悟がないと、夢は叶いません。誠意、意欲、熱意を、これでもか、と言うほどしっかり伝えましょう。しばらく粘っていると相手が妥協してくれることがあります。なかった選択肢を新しく用意してくれるかもしれません。心を動かすのは心です。しっかり心を伝えれば相手も人間ですから通じるものがあるはずです。それが夢を叶えるということです。無理を承知でお願いすれば、少ないと感じていた選択肢は思っていたより多いことに気づくはずです。仕方ないと諦めそうになった時は、無理を承知でもう少し粘ってみる。仕事を辞める勇気が出る30の言葉。まとめ。その1。自分の居場所くらいは自分で決める。その2。今の職場で自分の能力をどれだけ活かせているか考える。その3。今すぐ紙とペンを取り出し、転職、退職の計画を書き始める。その4。その会社で得られる成長の限界について考える。その5。他人を説得する前に、まず自分を説得する。その6。一度しかない人生にふさわしい仕事をする。その7。大変な仕事かどうかではなく、好きな仕事かどうかで考える。その8。転職してやりたい仕事をしている自分を想像する。その9。自分の安売りはやめる。その10。この仕事は自分に合っていないという確信を大切にする。その11。健康を犠牲にした働き方はダサい、危ない、情けないと考える。その12。できない理由ではなく、できる方法を考える。その13。仕事にこだわる理由がなければ、こだわる理由のある仕事を見つける。その14。今の会社に居続けるリスクと転職のリスクを比較して、長期的に見て自分のためになる選択をする。その15。つまらない見栄やプライドはさっさと捨てる。その16。親や先生に反対されても諦めきれないことをする。その17。悪質な仕事や会社ならためらわずさっさと辞めてしまう。その18。たまにはリスクのある選択もしてみる。その19。今はたっぷり慎重に計画を考える。その20。うまくいくかな、ではなくうまくいく、と信じて行動する。その21。転職とは人事異動のようなものだと考える。その22。転職活動を通して意外と低い自分の市場価値に気づく。その23。後任者に任せた方が現場はスムーズに回ると考える。その24。退職理由は嘘をつかず正直に伝えて上司を説得する。その25。退職も転職も慎重に計画できていれば難しく考えず、あとは大胆に行動する。 その26。理屈っぽい上司は理屈で責める。その27。背筋をピンと伸ばした状態で退職を切り出す。その28。辞めさせてくれなければ意地でも辞める方法を考える。その29。今こそ本当にやりたい仕事のために大きなアクションに踏み切る。その30。仕方ないと諦めそうになった時は無理を承知でもう少し粘ってみる。